説教低いと思って高いものと題しまして、新井牧師です。
セクシャルマイノリティという言葉を聞いたことが終わりでしょうか。ご存知の方もおられると思いますけれども、直訳をしますと性的少数者と書きます。ざっくり言うと同性愛者やあるいは自分の性別に違和感を持っている人たちのことをセクシャルマイノリティと言います。はじめに少しそのことをお話しいたしましょう。セクシャルマイノリティ、性的少数者と言われる人たちにもいろんな方、立場の方がおられます。まず男が男として男を愛するゲイという人たち、女性が女性を愛するレズビアン、こういうのは同性愛者と言われています。かつてはホモとかオカマとか言われてきたのですけれども、そういう言葉には侮蔑的な要素が、思いが込められていますので、現在はそれは差別的な意味を持つということで使われておりません。で、次にトランスセクシャルという立場の人がいます。これは生まれついて持っている自分の体、肉体の性と自分自身が認める性自認というものが異なるタイプの人を言います。例えば男として生まれてきたのに自分は心は女性であるというふうに自認をすること、体は男なのに心は女性だと、そういう人たちのことです。女装をして自分を表現したり、あるいは性転換の手術を受けて性を変えるというのは、このトランスセクシャルと言われる立場の人たちです。かつてミスターレディとかニューハーフなどと呼ばれてテレビなどでも出てきましたけれども、最近はお姉とかそんな言い方に変わっている、こういった方々がトランスセクシャルですね。男なのに女になって男を愛するというところが、男として男を愛するというゲイとはまた違うところでございます。もちろんその逆の立場、男性になる女性もおられます。他にも両方の性を愛するというバイセクシャル、あるいは反陰陽、両性具有など男女どちらとも判別できないインターセクシャルと言われるような人たち、性に関するいろんな立場の少数者を総じてセクシャルマイノリティと言われています。ちなみに異性愛者のことをはストレートと言います。もうだいぶ前なんですが、このセクシャルマイノリティのクリスチャンたちが月に一度集まって礼拝を守っているというグループがあることを知りました。セクシャルマイノリティの人たちはそれを公表すると、多くの場合キーの目で見られたり、あるいはこう差別されたりして苦しい立場に置かれてしまう、立たされますので、大抵はそのことを隠しております。隠していれば分かりませんから、そのまま普通に教会で礼拝を守ることはもちろんできます。ところが保守的な教会では、同性愛は悪いことだとか、これは異常なんだから強制されなければならないとか、そういうメッセージが語られたり話題になったりして、それを聞いている人は傷ついたり、あるいは自分は異常だ、不良品だ、そういうふうに思い込まされて悩みを深めていくというようなことが起こってしまいます。そこで同じ悩みや苦しみを持っている人たちが集まって、本当の自分をさらけ出して、その中で互いに認め合うことができる仲間と、すなわち自分も神様に受け入れてもらっている、受け止めてもらっているんだっていうふうに告白し合える仲間と礼拝を守りたいということから、そういう集会が始められたということでした。しかし本当は自分の属する教会で多くの兄弟姉妹たちと礼拝を守りたい、 気持ちよく礼拝を守りたいという願いがあって、そこでセクシャルマイノリティに対して日本の教会と牧師はどの程度理解を深めているのかというような意識調査がされたこともあります。このセクシャルマイノリティがそれいいとか悪いとか、あるいは聖書的に正しいかどうかとかというようなことをここで論じようとは思いません。そういう方々がただ実際に存在しているという事実、それがある。でそういう方たちも教会に来る、あるいはすでに来ている、その事実を認めて少なくとも排除するのはそれはおかしいことだという立場を私は取っているということは表明しておかなければなりません。もっと正確に言うなら、私はセクシャルマイノリティという立場であっても、神の家族、被造物という意味で神の家族という枠の中で互いに愛し合う兄弟姉妹であるべきだとは思っています。でもこれは最初からそう思っていたのかというと、正直に言えばそうではなくて、こういったことについての学びを重ねて具体的にそういう方々に出会い、直接話し合い、その後今は互いに受け入れ合うべき隣人であると告白できるようになっているわけです。そうした出会いや学びの中で、やはり嫌というほど思い知らされてきたのは、このマイノリティの人たちが救いを求めた教会という場で逆に多くのつまずきを経験してきた、そういうことがあるという、少なからずあったということです。まあそうだったんだろうなと思うんです。ストレート、すなわち異性愛者が多数である社会は、異性愛者が正常であって同性愛者、少数者は異常だというふうに認識をされがちだからです。まして神様は人を男と女に作られたと聖書には書いてある、そういうふうに読んでいるキリスト教の社会では、神の創造である体に関する、これはもう異常思考なんだ、だからそれは罪なんだとさえ考えることも多くあるでしょう。そしてそれは異常なのだから強制されるべきだという結論に至ることが多いかと思うんです。同性愛者を排除しないと言いながら、でも異性愛者になる努力をしろなどというようなことを言ったりすることも多いようです。理解するということはなかなか難しいことなんでしょうが、どんなに頑張っても同性しか愛せない、だから同性愛者なんでしょう。同じようにどんなに頑張っても自分の体の性を受け止めることができない、で心のその認識に従いたいからトランスセクシャルなんでしょう。マイノリティの人たちはほとんどの場合、自分は異常なんだとやはり最初は認識して悩むそうです。特に思春期になって恋愛などをするようになる頃には深く悩むといいます。みんなは異性に興味を持つのに、自分は同性にしか興味がない、いかないということや、自分の性に対してどうしても違和感を拭いされないとか、そういうことで自分をその認めてしまうことを、自分がセクシャルマイノリティだと自分自身で受け入れるということにすら悩み、大変な作業を自分の中でしなければならないと聞きます。ましてストレートの人がそういう立場があるということを自然なことなのだと受け入れるのはもっともっと大変かもしれません。しかし現実にそういう立場の人たちはいる、しかも大勢いる。そのような方々が教会で拒否されてつまずくという現実がある。逆にこういった同性愛などのマイノリティの存在につまずくというストレートの人たちもいるでしょう。同性愛やその他性的な少数者を単にこれはもう性的な思考だとか性癖だとか、そういう捉え方しかできなかったり、あるいはもっとシンプルにそういう人がいるという事実を受け入れられなかったりすると、 これはもう神の不良品だと言わんばかりに拒絶してしまう。極端な場合にはそういう人がいるという事実につまずくというようなこともあるかもしれません。その上で私のような牧師がそういう人がいるのも自然なことなんだと、全て神様の被造物なんだというようなことを言いますと、今度は牧師につまずいたなどということを言い出す方もおられるかもしれない。でも実にシンプルなんです。何度も言いますが、そういう方々がいるのは事実なんです。実際におられるんです。その上でイエス様ならどうされただろうか、イエス様がおられたらどういうふうに接するだろうか、一生懸命祈りの中で問うてみるんです。するとイエス様は社会から排除された人、相手にされない人、差別された人、断罪された人、そういうマイノリティ、少数者、受け入れられない嫌われ者や規定からはみ出していると言われるような人たちをこそ積極的に招いたという証がたくさん提示されてきます。もちろんイエス様はそういう人たちばかりを救おうとされたのではありません。普通に生きている人たちを相手にしなかったのかというと、そうでももちろんありません。金持ちや指導者たちを非難することはたくさんあったかもしれませんが、そういう人たちを見捨てたのでもありません。イエス様は全ての人の罪を負い、全ての人を清め、神の恵みである永遠の命を得るにふさわしいものとしてくださったんです。すなわち罪人とされたり、弱い立場のゆえに救いに預かれないと思っていた人たちに、そんなことはないよ、信じなさい、一緒に歩こう、あなたも救われるんだよと語りかけ、気づかせてくださったんです。普通に生きている人たちにも、あなたは救われるよ、あの人たちも救われるんだ、同じように神様の前で同じ罪人であるあなた方の罪を私は負うんだよと、そのように諭してくださったんです。金持ちや指導者たちに対しては、罪を悔い改めて一緒に救いの門に入ろうよと、そのように導いてくださったはずです。指導者と言われるような人たちはいつの間にか自分たちが偉くなってしまって、神様による最後の審判を待たずに勝手に断罪をしたりしていました。弱い者の叫びには耳を傾けず、むしろ積極的にそういう弱い立場の人たちを排除していきました。金持ちもその力の上に自らをばかり愛して、弱い立場の人たちを顧みませんでした。しかしそのこと、すなわち今まで自分が気づかずにかもしれないその罪に犯してきたということに気づかされて、悔い改めることは促されはしたけれども、救いの枠から外されてきたわけではなかったんです。つまりキリストの贖いの技という恵みにおいて、強いも弱いも老いも若きも男も女も貧富の差もその他何でも一切の区別はなかったんです。にもかかわらず私たちはとかく自分のプライドや立ち位置だけは他よりも高いところに置きたがる。そのようなつまらないプライドこそ低くされているのだということになかなか気づかない、あるいは認めようとしない。だからキリストの贖いの技という恵みに、私たち人間の側が考える一切の区別というのは通用しないんだということを知り、その上でその贖いを信じて救いを信じる者だけがその恵みに感謝できるということを改めて確認しなければなりません。その恵みに感謝するということは、己の罪を悔い改めるということに他ならないでしょう。罪を犯さないではいられない私たちが、その犯した罪に居直るのではなくて、神様の御前に差し出して心から悔い改めるからこそ、キリストの贖いの恵みを受けるにふさわしいものと私たちはされていくわけです。私たちは何度でも罪を犯します。 人をつまずかせるというようなことも何度もしてしまいます。自覚している時もそうでない時もつまずかせることもあるいはつまずくこともいろいろあります。でもそれらすべての罪をキリストはご存知で、これを追い許してくださっておられます。ただ私たちは自分を一番愛するがゆえでしょうか、つまずいたことは忘れないのに、つまずかせたことというのは忘れたり気づかなかったりするものです。そして自分をつまずかせた相手を知らぬうちに断罪しているでしょう。しかし相手が悔い改めれば何度でも許しなさい、7回罪を犯しても7回悔い改めるなら許しなさいというこの言葉に聞き従いたいと思います。私たち自身が完全なものではない限り、許されている恵みを分かち合うために許しの信仰者でありたいとそのように思います。互いに謙遜な思いであるならば、その弱さや欠けや破れを補い合い、良い交わりが形成されると確信いたします。何度罪を犯しても何度でも許される、どんな小さいものでも顧みてもらえる、そのような主イエスキリストへの信仰を告白し、共に祈りを合わせる歩みでありたいと思います。一言祈ります。主なる神様、共に礼拝を捧げることができる幸いを心から感謝いたします。御子イエスキリストが私たちの罪を負ってくださった、その一点において私たちは神の家族であり兄弟姉妹であることを思い起こしながら、互いに手を取り合い、思いと祈りを合わせて歩んでいくことができるように導いてください。私たち気づかされる罪をあなたの御前に差し出し、絶えず悔い改めるものとさせてください。私たち自身が許しの信仰を育んでいくことができるように導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。